武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。
アルツハイマー制服角川書店、アルツハイマーの薬に挑み続けた世界の研究者たちの神話でございました。大変なんですね、創薬薬を作るってことがね。あの SNS かなんかでね、いろんなデマ情報とかフェイクが流れる中ですけど、デマの中にファイザーはむちゃくちゃ儲かっているとかってありましたけども。
ああ、そんなのありましたっけ。
ありました、ありました、うん、それを横目に見ながらこの本読んでたんですが、アルツハイマーに向かっていくファイザーはもうなんともや頼もしき集団なんですよね。うまく言えないですが、世界を陰謀で全て動いているというような考え方っていうのは信用しちゃいけないなというのと、やっぱりかな、人類は連携だよ。
はい。
本当にこのね、薬のやつ読みながら、今週あたりは、エーザイから離れて外国の研究者の話になるんだよね。
はい。
私は本の中に出てくる写真なんかを見ながら、研究者たちの顔を覚えてるんで、区別が。このラジオは、音だけなんでね、異国の人の名前が出てくると、どんな人かわからないだろうと思うんでありますけども、その辺のところはご想像力たくましてお付き合いいただければと思います。とにかく創薬薬を作ることの大変さは、ものすごい巨大なお金と研究者が必要なんですよね。で、薬ってのは結局失敗からしか生み出せないんだって、
はい、
この辺はやっぱすごいなと思いますね。2001年にアルツハイマーの薬を作るんでありますが、うまくいきません。薬を飲ませると気絶をしたりする人が出たりするという、薬品メーカーはやっぱりそのことにお金を注げなくて作れなかった場合のことも考えて、研究してって途中でその結果を他のメーカーに売ることがあるんだって、
はい、
他のメーカーもそこまでの研究は自分たちのものにできるわけで、結構買い手がつくらしいのよ。エラン社というのは株価が下がりまして資金が底をつく。それでもその選択をしなかった。ひたすら追い求めるわけであります。薬を作るというのは本当に苦しいことで、生きているものと死んでしまったものからヒントを得るしかないという。たまたまでありますけども、肺炎で亡くなった人が出たんです。試験の最中に。で、頼み込んで検体を解剖。死んだ人から学ぶしかないんですね。で、脳を見ますと、アミロイドが綺麗に消えている。つまり、薬の分量で、ある分量を間違えないと効果はあるという。
はい、
アルツハイマーを消す、そのアミロイドベータを消す薬ができそうだということで、何かが副作用を起こしているわけでありまして、その免疫機能を脳まで旅をさせてアミロイド β を食ってくれるという免疫反応にスイッチを入れることができるという。
はい。
大変だね、しかしね。で、エラン社とシェンクっていうのは、一生懸命こう研究しつつ頑張るんですよ。ところが、これすごいね、かな、やっぱ個人誌の中で。2007年に、そのエラン・シュンクを指導した研究者、ライリンバーグという女性なんでありますが、この人がなんとかな、アルツハイマーになっちゃった。これで研究が行き詰まるわけですよ。ライリンさんは進行するアルツハイマーを自覚し、私が私を忘れてしまったら、この治験に私を参加させてくれって旦那さんに泣いて頼んだっていう。で、新薬ができれば、絶対にこの薬はアルツハイマーに有効だっていう。高いね。さあ、アメリカの創薬に対して日本エーザイはアリセプトによって90年代300億円、2000年代8000億円、アリセプトだけで年間8億円の純益を上げた。ここです、金さん、
はい。
薬の難しさ。世界にはルールがありまして、特許は20年で切れる。
切れる。うん、
つまり、20年経ったら、儲けがなくなっちゃうんです。
うん、
年間 3228億円売り上げてた薬が、
はい、
ジェネリックということで、このアリセプトからさらに上の薬を目指している筑波のエーザイの研究室は資金がなくなるわけですよね。だから創薬って大変だろ、
だからジェネリックが出てくるの。
そうそうそう、やっぱり
知らなかった。
薬っていうもののやっぱ福音を全世界にばらまくためにね。それでまた研究に打ち込むという、エーザイはエーザイのやり方で、東大西本郁夫はホルモンの信号伝達に目をつけた。アルツハイマーの原因であるところのアミロイド β っていうのは、これは原因ではなくて結果だと。脳内の神経細胞にシグナルを出すホルモンが誤作動してアルツハイマーは引き起こされる。アミロイド β はただの破壊石であって、そのアプローチはアミロイド β を相手にしててはできないと。西本はアルツハイマーを引き起こす脳の領域から離れて、アルツハイマーにかからない脳は一体何なんだという、かからない脳の領域を研究しようということで必死になって探すという研究がまだ別の場所でという、創薬の神話広がるだけ広がっていきます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
アルツハイマーに挑む人々ではあります、日本の研究者もアメリカに負けず、西本という東大教授がホルモンの神経伝達に目をつけまして、
はい、
西本さんの発想面白いね。これアルツハイマーにかからない脳の領域に注目した、後頭葉後ろの方では起きてないんです、ですからある程度の生活は自分でできるわけですね。そのケースが非常に多い、ただ、はい、子供の名前は忘れるわ、亭主の名前は忘れるわ、生活の仕方は忘れるわ、だけども、箸を持たせると飯を食うという、ここに目をつけた東大の西本さんは、後頭葉には神経細胞を守る脳内ホルモンがあるのではないかと仮定したわけです、はい、西本は後頭葉から24個のアミノ酸タンパク質を抽出し、ヒューマニンと名付けて治療薬と主張した。ただ多くの方からこれはただ単なるタンパク質と否定された。しかし西本はこれこそがアルツハイマーを解き明かすと主張して、これ結構注目浴びたみたいですね。
そうなんだ。
ところがですね、この方その討論で揉み合ってる時に胃がんが発見されて、アルツハイマーの人を救いたいという思いを残しつつ討論に忙しくて病院に行かなかったんですね。なんと発見から8ヶ月後、47歳の若さで逝去なさったという。なんかみんな命を懸けて研究者は必死になってね。でアメリカの治験の方も、脳の血管に小さな水ぶくれができる副作用が続いて、エラン社はもうついに研究が続かずに、すべてをジョンソン&ジョンソン、そしてファイザーに売り渡したそうであります。努力は功を奏さなかったわけだ。2001年のことであります、かなさん。日本の大阪で瀬戸内のある島から来た57歳の女性患者が、認知症大阪市立附属病院で発見されて入院。島田さんというお医者さんは血小を取って、遺伝子を調べた。この婦人の場合は父と母から遺伝子異常が受け継がれたアルツハイマーで、これ大阪変異って呼ばれるらしいんだけど、大阪の変わった例ということで記憶された。さらに2012年、アイスランドデコード薬品はゲノム配列を40万人にわたって調べ、その中からアルツハイマーにかかりにくい遺伝子を探り出したっていう。
そんなことわかるんだ、
すごいね。でこの2つはアミロイド β が引き金になる証拠で、この2つが命じているのは、治療で重大なのは発症前、かかってからじゃ遅いんだっていう、変異がいっぱいできてきてるんでね、
はい、
このアルツハイマーは老人でこう調べる、研究するのでは遅くて、少なくとも40代の早年期、もうそこまで遡って始めないとダメなんだっていう、 発症前の30年、そっから調べないとダメなんだ。だから、エーザイの薬ではそもそもが遅いんだっていうことなんですね。
はい。はい、
そして続々と新しい人物も舞台に参加。日米が創薬を、薬を作るということを手探りする中で、今度はドラッグハンターと呼ばれるバイオジェン社というのが出てくる。
はい、
ここにバイオジェン社のアルフレッド・サンドロークであると呼ばれる男の人がいて、これさ、面白いね。これさ、日米混血なんですな。うん、横浜生まれて9歳まで横浜で育って、お父さんアメリカ軍のパイロット、お母さん横浜の女性。
うん、
この人、このアルさんは、スタンフォード大学からハーバードに学んで、チューリッヒで見つけた仮説を知って、なぜアルツハイマーにかからない人がいるのかという、チューリッヒの研究に目を向けたという。何にしろアミロイド β がアルツハイマーには絡んでいる。アミロイド β は脳内で詰まって悪さをするが、しかし体の至るところで生まれてるんだって、アミロイド β ってのは。
はい、
どこでも発生するアミロイド β に対してアルツハイマーの人たちは抗体を作りにくい体質だから、俺もあんだぜ、
うん、
ところが俺たちは抗体を持ってるんで、今のところな、
うん、まあ、これから分かんないです
ね。分かんないですね。ありがとう、ありがとう。そうやって聞くとね、
はい、
病の話はもうみんなそのうちの話ですよね。この抗体を作る力を添えてあげればアルツハイマーは寛解できるという。人類は200万年の進化の中で免疫システムを作り上げてきた。皆さん、もう免疫信じよう。抗体は白血球の遺伝情報から探し出されて、ついに見つかるんですね。アデュカヌマブと名付けられたという。これちょっと名前がね、ややこしいんでごめんなさいね。
はい、
いろんな方法で抗体にスイッチを押すっていう薬が見つかったわけであります。
はい、
全く違う問いの立て方から生まれた薬でありまして、その名はもう一回繰り返します。アデュカヌマブ。
うん、
人々が知恵を集めて必死にこの病に向かっていく姿は、尊くもあるよね。創薬、薬を作ることの大変さ、身に染みて迫ってまいります。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
話が俄然ややこしくなってきて、
うん、数字も出てきますしね。
薬の名前ももうすごく、
うん、
ややこしいしね、大変な、はい、なんですけど、いろんな迫り方をしていくわけですよね。
はい、
話読んでても思うんだけど、香菜も思わない？世界中に話が飛ぶじゃん、
うん、
アメリカに飛んだと思ったらジュネーブに飛んだり、そんな風にして知見を集めないと創薬ってできないんだよね。
大変なことですよね。
だから変な言い方だけど、友達は多い方がいいね。
本当そういうことですね。
なんか、
だ
からうちの国は強いぞって威張るのはいいんですが、友達持っとかないと、人口が十何億いて相当数のアルツハイマーが予想されますよ、本当にね。どこの国に向かって行ってるわけじゃありませんけども、いいですか。2020年世界で今患者数が4000万人です、アルツハイマー。20年後には8000万人、1億近い人がアルツハイマーになるであろうと言われているんです。世界では毎年460万人が発症しております。日本でも200万人以上であります。病歴が長くなって最後、病気さえも自分さえも家族さえも忘れて死んでいくという、この残酷さは耐え難いものがありますよね。うん、
はい、
これやってる時に創薬メーカーの人大変だなと思いつつも、ちょっとこうからかったこの文章がむやみにおかしかったんですけども、桂枝雀っていう、
はい、
落語家の方が昔いらしたんですが、夏の医者という、はい、演目があって、枝雀さんの落語のつかみでありますがね、医者というのは誠に便利な商売でございまして、2つ言葉があるとそれでなんとか仕事は乗り切れるという。医者が使う2つの言葉、それが寿命ですね。 もう一つが手遅れだ。お医者さんすいません、これ私が言ったんじゃないですか、桂枝雀さんが言ってたんで、なるほどそうかなと思ったりなんかしたもんですから、うん、はい。でも創薬の方は大変でありました。いっぱいややこしいことあったかもしれませんが、とにかくそのアルツハイマー征服の矛先がで一社では無理なんです、うん、資金も含めて、
はい、
エーザイは特にそれまでアルツハイマーを抑えるというアリセプトという薬を持ってたんですけども、これが特許が切れまして、ジェネリックに、
はい、
で収入がなくなっちゃうわけでありますな、
はい、
だけどエーザイはそのなんとかアルツハイマーの薬を作りたいと思ってるんです、
はい、
これエーザイは特許持ってるんですね、技術に、
うん、
薬の特許じゃなくて技術の特許、
あ、そこ違うのか、
うん、はい、これが低分子の化合物を作るエーザイの腕を持っておるという、薬を単独で作るというのはものすごく難度が高くて、アメリカにあったアラン社というところも手探りで乗り出したんですけども、やっぱりこう手探りなんで届かない目標に、それでアラン社の方も共同開発するしか道がないんであります。エーザイもそこに追い込まれまして、世界の製薬会社で言いますと、世界でエーザイは20位、2位がファイザーであります。で、アラン社と共同開発をしようと思うんでありますが、共同開発薬の場合難しくて、この手の内をさらけ出して開発に臨まなければならないんで、裏切りがあれば全て持っていかれるという。やっぱ薬メーカーの人は考えるんでしょうな。で、社長内藤春夫さんは、その一社にバイオジェンを選んだ。それからドラッグハンター横浜生まれの日米の父母を持つアルさんですな、サンドロック社、両社は2014年契約締結、そして、共同開発に入るわけで、そこにエーザイに震えるのような情報が入った。あのファイザーがアルツハイマーについては4つ薬を出してたんですが、続かない資金が、あのファイザーがそれで撤退を表明したんです、
はい、
だけどこのバイオジェンとエーザイの格闘は続いた。ほんで治験を繰り返し失敗し続けるんでありますけども、アメリカ側が治験に関しては日本よりやりやすいんで一生懸命治験やるんです、うん、3285人に対しデータを取って、2019年10月アデュカヌユブかな、
はい、
いいのかな、
はい、
あ、ごめんなさい、アデュカヌマブ、
はい、
アデュカヌマブ、これは生き残ったということで、うん、このアデュカヌマブを10ミリグラムに上げての治験、
うん、
これで薬になるかどうか、つまり安全性を確認しといて効き目に行かなきゃいけないんで、大変だな薬ってのは。エーザイはなんと全ての財産を尽くして、バイオジェンのサンドロックもドラッグハンターも失敗するかもしれないけども、2019年からアルツハイマー征服に費やすという、あくっさびれた。
薬作ってる人の方がくたびれますよきっと。
ごめんね。こうもうなんかどんな風にして説明していいか分かんないけど、
はい、
これ本当にね、俺も朝目を通しながら語れるかなっていう心配があったんですが、はい、アルツハイマー征服というために人の命をかけてアルツハイマー研究が行われたということで、いよいよラストスパートに入りますんで、
はい、はい、
よろしくお願いいたします。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
話がもうややこしくなって本当に申し訳ございません。しかしアルツハイマーの悲劇ってのはやっぱり重大でありまして、私何度も時々物忘れが 2,3 個続いたりなんかするとあれとかってね、
うん、
思ったりなんかするし、
はい、
女房が割とクールな目であなた変よ近頃とかなんか言われるとねドキッとするんでございますけども、はいはい、でスカッと一発というそんな薬ができたわけじゃないんですよ、うん、それに昨年の初夏に スタートラインについたということが言われたわけで、そのことを今喋っております。とにかく、はい、エーザイ、サンドロックも、それからあの人ですね、バイオジェン社のアルフレッド・サンドロックさんであると呼ばれた人、これ日系の方である、こういう方々がより集まりまして共同開発をやっていくわけでございますね。まあとにかく、わかんなくなっちゃったいや、エーザイだ、エーザイが出てこない
大丈夫ですか？
ちょっと俺も危ねえかな。エーザイが主人公となりまして、根本治療薬のその研究に入るわけで、この両者の提携により提案されたのが世界のアルツハイマー家系の人々への呼びかけなんですって。治験、実験に入る家族の連絡会を作ったんですって。これが2019年、
はい、
ついこの間ですよ。
本当そうですね。
うん、それでこの薬品メーカーの呼びかけによりまして、自らの遺伝子を調べてアルツハイマー遺伝子を持つか否かを知り、メーカーの治験に付き合い、創薬に協力するということを前提にして許可を出してくださる家族を世界に探したんですって。これすごくメーカー側は心配したんですけど、かな続々と集まったんだってさ。2020年、その7月、治験がスタートしたという、これがニュースなんですね。本当のこと言うとね。で、集まったのはアメリカ、オーストラリア、ドイツ、スペイン、イギリス、アルゼンチンの家族が集まり、もちろんこれ日本にいるんですよ。コロナで大変だったろうと思いますが、それでもマスクして皆さん集まり、ファミリープレゼンテーションがスタートし、で、その中に日本の一番最初、アルツハイマーの病で亡くなったリンゴ園の家族の方が、つまりお子さんがいらっしゃったらアルツハイマーの血統を引いてるわけだから、勇気を持って自分たちにはアルツハイマーになる危険性があるということで参加したんですよ。で、20年かけて夫も子供も忘れていくという病態の進行した母の姿を写真で紹介したら、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、スペイン、イギリス、アルゼンチンの家族の人たちの胸を強く打ったということであります。これはその方が哀れっていうよりも自分たちの家族も同じような症状だったからでありますよね。そして2020年、世界はコロナで揺れておりますが、アメリカ FDA が発表した結果が明白で説得力のある治験であったっていう、これがニュースになったんですよね。
お墨付きをもらったってことですね。
そうなんです、 FDA が。まあ、日本は日本で事情があったんでしょう。日本も薬被害割とねしばしばありましたから、すごい慎重になったんでしょうが、はい、ちょっと乱暴かもしれないけど、やっぱり創薬において薬を作ることにおいてアメリカの勇猛果敢さが発揮されたということでありますね。
はい、
この FDA のお墨付き、明白な説得力を持っているという治験結果、これがメディアに載ったんですね。
はい、
そしてエーザイとバイオジェンの株価が高騰した。世界はアルツハイマー新薬に対して渇望している。だけど日本の研究者やっぱやってるんだよね。そのことだけは認めてあげましょうや。
はい、
ということで、でも言っておきますが、この2020年のアメリカ FDA の発表、明白な説得力を持っているということは、ちょっとタイトルが大行でしたけども、その今スタートラインについたという意味で、制服のスタートラインについたということでありましてですね、
はい、
治ったわけではないという、
はい、
だけど壮絶ですよね。
うん、
創薬、一つの薬を生み出すためのロークっていうのは、
はい、
はい、いかがでしたか？
薬を作ってる人にもっと感謝しなくちゃいけないなと思うし、
うん、
日本の技術力をもってすれば、
なんか、ね、日本のメーカーが名乗り上げると日本人ってバーッとそっちに行くんだろうな、
はい、
やっぱ気持ちあるもん。
うん、
俺やっぱり それ飲むわ、それ打つわ
そうですね、
うん、なんか薬に対する思いってのはちょっと先週申し上げたんだけど、日本にはなんかお医者さんへのイメージがあって、すがるんだったら赤ひげ先生みたいな、仁先生みたいな、
はい、
ドクター X みたいな人にすがりたいっていう願望が、
はい、
アルツハイマーで悩んでらっしゃる方ももしかすると聞いておられるかもしれません、うん、正確に私が伝えてるとは言いませんが、確かに世界はアルツハイマーに対して明るい方へ流れ出したというご報告だけはできると思いますんで、
はい、
明日ぜひまとめの方よろしくお願いいたします。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
11枚、
あ、レポート用紙11枚、
はい、普通は6枚でだいたい2週なんですが、
対策だったんですね。
ちょっとね、急いで喋ったとこあるし、読み返すとよく理解できないところもあって、今回のアルツハイマー征服に関してはちょっとわけのわかんないところもあったかもしれない、勘弁してくれね、
はい、
実は今日朝混乱してたんでありますけども、
はい、
でもやばいな、アルツハイマー重篤な病じゃん、
はい、
九州のフォークの先輩がいて、でとっても綺麗な人でね、我々の青春のマドンナだったんだけど、うん、その人のお母さんがいて、で何年か前にそのお母さんが入院なさったっていうから、お母さん体調はどうったら、スカーンって、九州の女性の得意の喋り方、状況がもうとにかくあまり良くないっていうの、もうスカーンって言うのよ、
はい、
どげんしたとですかって言ったら、会いに行くけど分からんとよ私がっていう、うん、そんなお母さんじゃないんですよ、うん、あれほど愛しておられた娘さんのことが分からなくなったかと思うと切なくなってね、うん、それからもう一人また美人の先輩がいたんだけど、この人のお兄さんもちょっと認知でアルツハイマー系だったらしいんだけど、
はい、
性格の方に歪みが出たらしくて、
あ、いろんな症状があるんですね。
お兄さんなんだけど、うん、妹の彼女に向かって抱きついてきたりなんかするもんで、
はい、
彼女もなんか涙をためて、もうスカーンって言いながら、状況が良くないことを嘆いておられて、慰めようがないからね。でもなんか自分というものを持っておきたいなっていう、
はい、
だからアルツハイマーっていうと、もう本当に私はそういう年齢に差し掛かっておりますんで、また女房も全力を挙げて、
うん、
ね、なんだっけ、なんとかベータってやつね、あれが発生しないように
は、はい、
ご飯を作っているんだろうというふうに思いますけど、
はい、
でも炭塩を食べたい、ね、まあいいかまあいいや、すいません、願望だけですから、はい、繰り返しになりますが、昨日使った言葉であります、ここでアルツハイマーを征服したわけではありません、征服のスタートラインについたということであります。アルツハイマーはその脳の中における障害を抑えるという薬から遺伝子まで入っていって根絶を期待し、本の方、下山進さんのアルツハイマー征服は締めくくられるわけでありますが、
はい、
なかなか手強い本でありました、
うん、
時間の描かれ方が前後するんですよ、薬の説明をしたりなんかするんで、時間が進んだかと思ったら元に戻ったりとするようなジグザグがあったり、また薬の成分等は化学式で書いてあるんですが、これが理解できなくてですね、でもただ一つ三枚におろせる旨味というのは、一つの薬を作り上げるためにどれほどの人生が注がれているかということでありまして、人間の生きたという証と人間が死んでいったという証、その二つを混ぜないと創薬、薬を作ることはできないのであります、
はい、
創薬とは、薬を作るとはいかに壮大な事業か、そんな風なことを思い知らされるアルツハイマー征服でありました。それから覚えてますか、研究者でありアルツハイマー根絶の薬を探しているうちに自分がアルツハイマーにかかったという方、うん、この方はアルツハイマーがすごい勢いで進行してるらしいんでありますけども、不思議なことにかな、治療を受けに病院に行きますと気分がお医者さんになるらしくて、患者さんにすれ違うとき、私にできることがあれば どんなことでも遠慮なくおっしゃってくださいねと笑顔でアルツハイマーの患者さんを励ましてらっしゃる。その彼女に対してエーザイはついに投与を始めるという。
これから？
これからです。いよいよ始まるという。
うまくいけばいいですね。
はい、今度のコロナパンデミックで思い知ったことでありますが、医療について我々はこう割と精神的にね、ロークを語ろうといたしますけども、でも彼らのロークに関してこう精神的な面ばっかりではなくてね、彼らの考え方、人間の生と死を踏まえて生を作り出そうとするという彼らの生き様みたいなものを深く理解してあげないといけないなと思ったりはするのでございます。ちょっと硬いネタでございますけど、
でもこういうことが本当に伝えなくちゃいけない、報道のやらなくちゃいけないことだなと私は2週間聞いて思いました。
ちょっとあの正月のあのよもやま話で喋ったんですけども、
はい、
当番組は本当にあのありがとうございましてですね、あつまんない話でも10分少々の番組でございますから我慢できますんでね、これいっぺんに2時間特集でやったりすると飽きるんで、そういう意味で長時間喋る人よりははるかに恵まれてると思うんですけども、カナが言った通りなんだ、
はい、
そんなことを本当はやるべきじゃないのっていうのを今年やってみようかなと、
はい、
それを語ってほしいっていうネタをこの短い手頃な番組で今年訪ねて行ければいいなというふうに思っておりますんで、
はい、
そのあたりうまく下ろせるときと骨が引っかかって断ち切れないときもあるかもしれませんが我慢すればすぐ終わっちまう番組なんで毎日お付き合いくださればというふうに願っておりますんで、
はい、
今言うのもなんでございますが本年もどうぞ三枚おろしよろしくお願いしたいと思います。この続き別のネタでまた来週。